本庁はサウル王誕生としてメッセージをいただきます。
先週は新型コロナウイルス感染症の第3の波が来たということで騒がれていました。感染者の数が急増して、特に北海道、東京、大阪、兵庫あたりの警戒心はもう最高レベルに上がっている、そのような状況です。誰もが感染したいとは思っていませんし、それでも感染してしまう危険というのが私たちの日常生活の中に潜んでいるという、この恐れは何とも表現のしようのないものでございます。で、この第3波といわれる感染拡大の原因の一つに、政府が推し進めてきた GoTo トラベル並びに GoTo イートというキャンペーンが挙げられるのは当然のことでありましょう。旅行業界だけではなく、飲食業界、物販、公共交通機関など人が動けば経済も回る、その理屈はよく理解できますから、そのために、はい、旅行に行きましょう、以前のように外食をしましょうと補助金を出してまで煽るというのは、確かに経済活動の回復には手っ取り早いでしょうし、何よりも各業界に対して政府はこれだけ手を打ってますよとアピールするのには十分な効果が見込まれたと想像いたします。しかし、そのためにもし感染が拡大したんだ、それが原因なんだというふうになれば話は変わります。誰もが感染したくはありませんし、危険は避けようといたします。ところが、せっかく予約した旅行をキャンセルする、これは案外勇気のいることでありますから、自分は感染しないのではないかという、そういう思いとのせめぎ合いが続いてまいります。結果として旅行をキャンセルした人もいるとは言うものの、予定通り旅行する人はきっとそれ以上に多いでしょう。外食する人も増えている。この連休、紅葉の時期を迎えた京都は大人気だそうで、嵐山あたりは大にぎわいだというふうに報道されています。GoTo イートというのについて言うと、利用者が急増したために準備した補助金が早々に底をつくことが分かったといって、早期に終了するのか、あるいは補助金を追加するのか、さまざまな情報が飛び交っています。そのような中で、マスク会食だの、4人以下での会食などということを知事さんたちが出てまいりました。まあ、確かに人数が少ない方が、その中に感染者が紛れ込む確率というのは減るわけですし、それ以上に感染者が出た場合の濃厚接触者、これを3名までに特定できるという、そういう思惑もあると思いました。5人以上感染者が出ると、いわゆるクラスター、集団感染者が発生したというふうに認定するそうですから、4人全員が感染者だというふうに判明しても、例えばそのお店はクラスターの発生源とはならない。つまり世間には黙っていられる。もっともお店に原因がなければクラスター発生などという情報は本当にはた迷惑な情報でしかありません。で、そんなことをいろいろ思い巡らせていますと、結局4人以下で会食というのが感染防止にどれだけ役に立つんだよという、まあ、ツッコミを入れたくなるわけです。ましてやマスク会食などというものには失笑するしかありません。乾杯をするときに始まって、飲んだり食べたりするときだけはマスクを外す、おしゃべりするときはマスクをしろというんですね。お話をするときだけセルロイド板のようなものを持って飛沫が飛ぶのを防ぐ手持ちマスクなるものも出てきているようです。そして会食をするときは会話はなるべく少なくして短時間で終了することが重要だと、そのようなことを言う。一体何のためにじゃあ外でご飯食べるんだと、それなら家で食べればいいじゃないかと、まあ、そのような失笑の嵐が巻き起こっているところであります。 何か4月5月は自粛自粛と騒ぎ立てたのに、今はそこまでしてでも外食をさせたいのかさせたくないのか、とても不思議な対応がなされているように思います。経済を回したい、これはよくわかります。でも政府の対応も地方自治体の対応も散々煽っておきながら、感染拡大については対策はしましたよ、注意喚起もたくさんしていますよというふうに言って、責任をお店や利用者に押し付けてしまおう、国民に押し付けてしまおうという姿勢が見え隠れして実に腹立たしいのであります。今後感染拡大がさらに急激に進んだりいたしますと、3月から5月あたりのその感染拡大期の時にそういう声が上がったように、政府に強権を与えて統制した方がいいという声がまた出てこないとも限りません。でもそれだけは何としても避けたいと私などは思うんです。他の国で政府が強い権限を行使して感染拡大を防いでいるなどという報道がなされますと、それが羨ましいなどという声が上がってまいりました。実際にはどの程度の強権を発動したのか、その仕方も様々でしょうけれども、報道は常に公平ではありません。ある一面を強調するという欠点があります。いかにも国や自治体のトップの指導力によって強権が発動されて対策が取られたから、だから感染拡大を防いでいる、そのように言われると確かにその方がいいよなと思う人たちもたくさん出てくるわけです。しかしそれが本当だとして、それはリーダーたちへの信頼があって初めて成立することです。リーダーたちがさまざまな利権に絡め取られて、あるいは自分たちの意にそぐわないものは排除してしまえなどという稚拙なことをし、この感染拡大の原因になることが分かりきっているのに GoTo などという補助金政策を国民に責任を押し付けた形で進めようとする我が国のリーダーたちに、そんな強権を与えるなど決してあってはならないと考えます。隣国の一党独裁国家のありようを批判しながら、感染症対策では一部の情報操作された報道に踊らされて、さも独裁や強権発動できるシステムがいいなどと考えるのは浅はかでしかありません。ただ人間というのはそういう性質を持っているものなのでしょうか。イスラエルの民も自分たちに王が必要だということを考えるようになっておりました。時は紀元前11世紀頃、祭司サムエルも年老いてその務めを2人の息子たちに委譲していきました。ところがこの2人の息子たち、サムエルのような正しい道を歩まず、賄賂を受け取っては裁きを曲げるというような悪事に手を染めました。それを知った長老たちがサムエルを訪ねてこう訴えます。今こそ他の国々のように我々のために裁きを行う王を立ててください。なるほど、王という強力な権力者がいれば、祭司たちが不正を働いたりすることもなくなるだろう、あるいは王ほどの立場にいるものならば庶民に簡単に買収されたりもしないだろう、そういうことでしょうか。でもサムエルは冷静でした。と言いますか、サムエルは誰に従うべきなのか、何を大切にしなければならないのかということをよくわきまえておりました。それは言うまでもなく神様の御声です。主の御声です。私たちを作った作り主にして全てを治めたもう唯一の神様、この方が私たちにとって真の王だ。私たちが従うべきなのはその神様を置いて他にはおられない、そのことをサムエルはよく知っておりました。ですから人々が他の国々のように王を立てる、そのことを欲して 訴えてきたこと、これは実に浅はかでむしろ悪であるというふうに考えました。そこでサムエルは神様に子祈りを通して尋ね求めます。どうすればいいでしょう。すると神様はこうおっしゃるんです。彼らの声に従うがよいと。彼らの声に従うがよい、つまり人々が求めるように王を立てればよいというふうに神様はおっしゃるんです。これは意外な展開でした。神様が誠の王なのですから他に王は必要ない。事実、今もお話ししましたようにサムエル自身はそのように、祭司サムエルはそのように認識していましたから、民が王を求めることは好ましくない動きだというふうに感じておりました。ところがサムエルの思いとは裏腹に、神様はなんとその声に応えなさいというふうにおっしゃったんです。しかしただ言うことを聞けばよいというわけではもちろんありませんでした。神様はこうおっしゃったんです。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けたのだ。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けたのだ。神様はこのようにおっしゃった。これはとても重い響きを持つ言葉です。と言いますか、非常に恐ろしい言葉のように聞こえます。神様がなぜ王を欲しいという人間の要求に応えるという決断をなさったのか。それはイスラエルの民がエジプトを脱出させてもらって荒野をさまよっていた時に、彼らは導き出してくださった神様に背を向けて他の神々に仕えようとしたり、あるいはさまざまな偶像を作っては拝んだりした愚かなその歴史を振り返りながら、最も良いものを備えてくださる唯一の神様に背を向けて、この世の王に従いたいとする彼らの愚かさを彼ら自身に思い知らせるために、彼らの要求通り王を立て、そのことを認めたのでありました。民の愚かさを民自身に思い知らせるためだったというんです。ですから王を立てる前に警告をなさいました。王が立てられたら王は大きな権力を持つ、その結果子供たちは徴兵されるようになる、娘たちも作業のために駆り出されるようになる、農作物の中で最上のもの、家畜の中で最上のものは上納品として納めなければならなくなる、奴隷を含めて財産も全て徴用される。そしていつの日か自分たちが求めて立てた王のために自分たちが泣き叫ぶようになる。サムエルはそのことを人々にそのまま伝え警告をいたしました。それでも人々は王を求めました。悔い改めて思い直す、撤回することはありませんでした。そして神様はサウルという一人の若者を選びました。美しく背が高く、いかにもこの世の王にふさわしいと思われたのかもしれません。神様はサウルを選ばれてサムエルと出会わせ、サムエルは彼に油を注ぎ王として立てました。イスラエル王国初代の王の誕生です。絶対的権力者としてのこの王が誕生するとき、人々は希望に満ち溢れたことでありましょう。王に限らず新しい権力者が誕生するとき、世の中は変化する、しかも自分たちが望む方向に向かって変わっていくと私たちは期待をするものです。しかし実際にはどうでしょう。期待したような変化はさほど見られないのではないでしょうか。 むしろ期待したこととは違う方向へ裏切られる、期待したほどではなかったということも含めて裏切られるというのが世の常のように思います。しかもそのものに委ねられた権力が大きければ大きいほど歪む時も大きく歪みます。ただ必ずしも独裁が悪いというわけではないんです。そのものが人格者であれば、仮にその持てる力をいいように用いるでしょう。しかしそのような独裁者はおそらくほとんどいないでしょう。人間は弱く罪深いものですから、持てる力は自分やその審判のために使いたくなるという誘惑に勝てないんです。それでもそのことを分かっていても私たちは幻想を抱きます。世界中の信仰の友の置かれているそれぞれの状況というのは本当に違います、うん、国と政治のシステム、権力の構造違うし変わる。そしてそれぞれの置かれた状況も変化する可能性をいつでも秘めている。ですから私たちの国のありようもいつ変化していくのか分かりません。そのような中にあってこの旧約聖書の故事は、私たちは本当は誰に従うべきなのか、誰を見つめ誰の声に聞き従うべきなのか、それは唯一の神様であって、その神様をこそ信じなければならないということを教えています。その神様はこの世的には何か力を持っているかのようにはなかなか見えない。目に見えて強大な権力者として、それを行使して我々の生活に直接的な影響はもたらさないといった方が正確でしょうか。それでも私たちに平安をもたらすのはこの世の王ではなく、間違いなく神様なんです。なぜなら神様こそが私たちのすべてをご存じていてくださる。そして私たちに真に必要なものを備えてくださる方であるからです。私たちはその恵みをいただいて今を生きていきます。そのことをですから私たちはしっかりと心に留めて感謝し信じ従うということで、この神様の愛と恵みに応えていくものでありたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちがいつもしっかりとあなたの御声に聞き従うことができるように、どうぞ私たちを支え導いてください。今日より始まります一週の歩みも、どうかあなたと共にありますように。この時覚えつつも集うことのできなかったお一人お一人を顧み、その場その場で祝してください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。